皆さんこんにちは、キントン大好き松井です。久しぶりのキンスキラジオということでですね、私も少し緊張をしていたりもするんですけれども、今日はですね、久しぶりにユーザーさんをですねゲストにお呼びして、キントンについていろいろとですね語っていきたいと思っております。今日ですねゲストにお越しいただきましたのは、ツイッターでですね最近キントンのことをですねたくさん、ツイートされていてですね、思わず、お声掛けしてしまったんですけれども、黄色い、アイコンがですね印象的なニゴロウさんにお越しいただきました。ニゴロウさんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ニゴロウさんについては概要欄にもですねツイッターのアカウントの、なんかですねリンクにも貼っておきますので、ぜひですねご覧いただきたいなとは思うんですけれども、何でしょうね、初めての方も、いれば、日頃ニゴロウさんのキントンのツイートを見ててもですね、この方どういった方なんだろうなって思ってる方もですね、多いんじゃないかなと思うので、ちょっと改めてニゴロウさんに、自己紹介をですねお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
はい。岡山県岡山市でスーパーや介護事業所を中心に人材派遣、人材紹介をしている株式会社プログレスで働いております奥村優子と申します。仕事の内容は社内のパソコンや周辺機器のお世話をしたり、社内ツールの作成や契約書の管理、経理、雇用保険を担当しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ニゴロウさんはそうですね、今年の7月からですかね、キントンのツイートがですねこう突然こう始めていただいて、そしたらどんどんですねたくさんのツイートしていただいているような印象があったんですけれども、これはあれですかね、ツイートにもありましたがキントンハイブをご覧になって、キントンのツイートしてみようかなというので始めたという形ですかね。
はい、キントンハイブで、ツイッターでつぶやいたら誰かがフォローしてくださったり、いろいろ教えてもらえると聞いたので思い切ってツイートしてみました。
ツイートしてみたらどうでした？
なんかすぐにいいねいいねって段に上がってたようなエヴァンジェリストの方とかからいいねとかしていただいてこんなに早くって思いました。
そうなんですよね、キントン界隈はちょっとでもこうツイートするとわわわっとこう集まってきてですね、みんないいねしたりこうフォローしてですね、あっという間になんかこうつながっていくっていうのもあるんですけれども、ニゴロウさんはキントン自体は今ご利用になられてはどれくらいなんですか？
はい、キントンは昨年の6月に導入しまして1年ちょっとです。
ありがとうございます。ですかね、そのキントンハイブで聞くまでもなんかこうツイッターでキントンで何かこう動きとかがあるというか、そういうこととかなんとなく知ってたりもしました？それともキントンハイブで初めて知ってツイートしたんですか？
はい、ツイッター自体は見てたんですけど、キントンのことをツイッターで調べたことがなくって、それまでは特に情報はなかったんです。
そうですよね、なかなかこう気づかないとね、ツイッターなんてまさに気づかないと思うんですけど、なんかもっと言うとそのキントンの、コミュニティ界隈というか、例えばこうキントンカフェとか、キントンフェイスブックの活用研究会とか、いろいろ最近ありますけれども、なんかそういったコミュニティの存在っていうの自体はご存知だったんですか？
いえ、知らなくって、掲示板だけ最近できたのだけは知ってたんですけど、
ちょっとキンコミですかね。
そうですね、キンコミにいきなり書くのはハードルが高くてですね。
ありがとうございます。ある意味なんかキンコミよりもツイッターの方がこうハードルも高さもあるかもしれないですけど、そこはどうでした？ツイッターの方がハードル低いなっていうところもありました？
いや、ツイッターは匿名だったので、なんかこう見バレがしないようにしてたので、まあいいかと思ってたんですけど、
そしたらこうあれよあれよと捕まってというか、私にこうラジオにも引きずり出されて強制したわけではないんですけどね、先ほど社名とかお名前も聞かせていただいてありがとうございます。今人材派遣のところ、でですね、事務だったりそういった、システム周りだったりとかご担当される中で、キントンのですねご担当も、していただいているっていうところかなとは思うんですけれども、 まあ、事前にちょっといろいろとお話を伺ったんですが、結構この1年でなんというかキントンが割と社内に広まっていってる兆しがありそうですよね。
はい、週報とかタイムシートとか会議資料とか会社に報告用の部分を、すぐにアプリを作っておいたので、使わないと、報告ができないようにしておりますので。
ありがとうございます。そうですね、今日はぜひ、そういったところの、どういった使い方もそうですけれども、こう広まっていく間の変化というか、どういった取り組みがあったのかなみたいのをですね、お聞きしていきたいなとも思うんですけれども、そうですね、今現時点としては、先ほどいくつか、いろんなアプリですね、教えていただいたんですけれども、その奥村さんの部署の所属されている部署の中だけで使われているんですか、それとも他の部署もまたがって使われているんですか。
はい、全社的に使っておりますと言っても、ユーザーが18人しかいないんですけど。
いえ、それでもですね、全社的に使われているっていうのはすごいことだと思うんですけれども、あれですか、その中でご担当、キントンを設定周りいじったり、アプリを作る方っていうのは、二五郎さんお一人なんですか。
ずっと一人でやってきたんですけど、最近ちょっと、作ってくれる人がちょっとずつ増え始めて。
それは嬉しいですね。
そうですね。
なんかツイッターでもね、最近そんなツイートされてて、こう少し若手の方だったりするんですかね。
そうですね、はい、思い切ってやってくれるようになりましてですね。
わあ、いいですね。なんかあれですね、デザインのこうセンスだったりとかで、なんというか違いというか、そういったところを感じてツイートなんかもありましたよね。
そうですね、色とかすごい可愛いんです、その方が作ったアプリは。
なんか最近印象的なのだったと、アプリのアイコンが、はい、ニコロさんは唐辛子かなって思ったら、いちごのケーキですみたいな。
そうですね、もう老眼が始まったんですかね。赤い可愛いアイコンが増えてたので唐辛子だと思ったんですけどね、いちごだったんですよね。
それどんなアイコンなのか、実際にちょっとね、この音声だとで伝えることは難しいんですけれども、でもなんかそういったこうちょっとした、なんというか分かち合いというか、そのアプリ一つとかのなんかそういった発見とかも含めて、やっぱり増えると楽しいというか、なんか嬉しさありますよね。
そうですね、私は今まで赤を使う時っていうのは注意する時とか警告する時みたいな感じで、文字を赤くする時は、ここはこうやって入れるのが決まりみたいな書く時に使ってたんですけど、普通にデザインとして文字が赤いとかピンクとか、なんかすごいカラフルで違うなって思いました。
いいですよね、そういった他の、人の視点があるっていうのは、心強いし楽しいっていうのもあるかなとは思うんですけども、ある意味この1年間かけてきた中では、こう、念願のキントン仲間がこう社内にできたみたいなところですかね。
そうですね、導入するときに会議で皆さんの前で説明したときも、みんな、なんていうか作る部分に関しては当然やってくれるんだろう、みたいな感じで、自分で作ろうっていう感じが感じられなくって、それでずっと作ってきたんですけど、
1年前に遡った時に、キントンをこう導入しましょうと提案したのは、二五郎さん自身なんですかね。
そうですね、その前の年か前の前の年に別件でたまたまよその会社の人に教えていただいて、それで一度だけ使用版を使ったことがあって、その時に、
はい、
でもその時はその機能の部分だけだとなかなか導入は難しいっていうのと、その時はこんなに説明動画とかがなくてですね、使いこなせる感じもしなかったんです。カスタマイズも含めて、なので、使いたいけどうちの会社には無理かなと思ってたんですけど、
はい、
昨年ちょうどあの社長がなんかあの DX じゃって言い出して、はい、DX がいいとか、はい、AI がいいとかとにかくなんかやりてえって言い出しまして、
はい、
それでその後にいろいろそれで情報収集したんですけど、どこもなんかあのやっぱり導入が難しいというか、どう使っていいのやらって感じだったんですけど、社長が名刺の管理アプリをあの別の会社さんのなんですけど入れてって言い出しまして、
はいはい、
その時にふっとキントンのデータベース機能のことを思い出しまして、
うん、
そっち入れるんだったら、
はい、
それを社内の営業だけで入れて月に1万だったらキントン入れた方がいいんじゃないかなと提案してみたんです、思い切って、
はい、
そしたらそれで見せてみたら、
うんうん、
なんか DX っぽいみたいなな
るほどなるほど、
それでうまく導入が決定しまして
あ、素晴らしいプレゼンだったのかなと思うんですけど、うん、何でしょうね、それは、まあ、やっぱり二五郎さんとしては以前から、うん、まあその単機能じゃなくてもうちょっとその中全体的に改善していけるような仕組みというか、そういうのが欲しいなっていう思いがまあやっぱりあったんですかね。
そうですね、うん、何にも入れてない状態で結構ポツポツいろんなアプリが入ってまして、
うん、はい、
しょっちゅう社長がよそで情報を聞いてきて、よその社長友達から、うんうんうん、なんかすごいいいのがあるらしいとか、はい、でそのためにそれをチェックするんですけど、
はい、
どれもやっぱりあの導入となるとすごいマスターを入れたり設定値を設定したり今のデータを移動したり考えると、それをしかも一人で担当することになるのでっていうなかなか導入はもうシステムの導入は厳しいなと思ってたんです。
あ、なるほど。その二五郎さんとしてやっぱり、まあ、もう今 どれくらいそのシステム担当としてやられてるんでしたっけ。
6年くらいです。
あ、なるほど、まあ、6年の中で、まあ、いろんなこうシステム導入とか、まあ改善とかをやっていく中で、まあ、システムは入ってちょっと そこの部分としては改善されているところはあるんですけども、なんか全体感としてはちょっとこうちぐはぐ感というか、まあ、それこそマスターをその都度こう、入れる入れないもそうですし、まあ、使っていく中でもあれですよね、どこかが変わったら入れ直すとかっていうのも発生しますもんね。
そうですねそれにあのそもそもの部分でその導入の時に全てが、はい、全てデータ化されてないものもあったりしまして
なるほど、
それをなんかこうその入れるために集めたり、はい、その形に合わせてデータ作ってとか、うんうん、であの導入する案内をみんなに出して告知してとか、うんうん、結構大変だなと。
なるほどなるほどそこはもうねずっとやられてきた、まあ、二五郎さんならではの視点というか、ちょっともうちょっと整理したいねって思いがまあずっとあってってところですよね。
そうですね、
うん、確かに。となると、まあ、名刺のその管理アプリをまた1個入れるだけだと、それはそれでまたねそこで、まあまあまあ、ある意味こう、ま、マスターができるというか、なんかこう重複するとか出てくるのでキントンと1個の大きなプラットフォームの中で管理できていけるといいなっていう感じですかね。
そうですね、社内のその、 あの取引先データがもう1個増えて、はい、あっちは直したけど、うん、こっちは直ってないみたいな状況になるのが目に見えてたので
そうですよね、そうですよね、ほどな、ありがとうございます。そういう意味だとそれをきっかけにまあキントンを入れていって、じゃあ最初はそういった、はい、まあ、名刺管理取引先マスターみたいなところからキントンの活用は始まっていったということなんですか。
そうですね、取引先マスターとあとですね、うん、使用期間のうちにある程度あのキントンが価値があるって分かってもらわないと、あの、うん、そもそも使用期間で終わりになる可能性もあったので、
はい、
なのであの会議資料とかを素早く写してしまおうとなのであの会議資料用 あの集計の取りまとめみたいな、取引先マスターに合わせて、うん、ここの会社はこう集計するみたいな、でサンプルのデータを1年分くらい載せて、 こんな感じで過去の1年分がこうなるんですよみたいな。
なるほど。そうですね、こうなんですか、見栄え的に分かりやすい、そういった用意しておいたんですね。
そうですね。週報とかを早めに移してしまって、
はい、
なので、あの週報とかで報告が、お知らせのところにグラフで出るみたいな、
おお、
表で出るようにしておりまして。
あ、すごくそれは大事ですね。あれですかね、やっぱり今までもシステムいろんな入れていく中で ご苦労というか、その現場の方とどう、あのなんですかね、納得というか、あの安心してこう賛成してもらえるかっていうのの多分ご経験をされてきたから、そこがなんか凝縮されてるかありますね。
そうですね。
そうですよね。なかなかやっぱり現場の方からするとね、その長期的には便利なのかもしれないですけど、短期的にはこうちょっとまたなんか新しいの来たよじゃないですけど、こうまた運用変わっちゃうのかみたいなところありますもんね。
そうですね。なんかすごく方法が変わったりすることに対してですね、なんかあんまりよくは多分最初は思われてなかったと思うんです。またなんか意味のわからんログインせんといけんようなの増やしやがってって多分思われてたと思うんです。
はい、そうですよね。そこをね、まあ、少しでもこう、まあ、和らげるというかハードル下げるっていう意味では、おっしゃってたような、まあ、過去のデータをもとにしてなんかこうなりますよってサンプルとかすごく良いのかなとは思うんですけど、そうですね、ちょっと具体的な部分で気になったのは、まあ、その名刺の入れるっていうお話がありましたけれども、まあ、キントンもデータベースとしては名刺は入れられるんですけれども、まあ、なんていうか、例えばそのスキャンするとか、OCR でこう読み取るとか、そういった機能自体はないんですが、なんかそこはこういった運用で今補っててとか、なんかどうしたとかってありますか？
名刺については、あの名刺スキャナーを持ってたので、名刺スキャナーで取り込んで、それで、あの画像的には入れてるんですけれども、
はい、
でもあのですね、その名刺スキャナーの OCR 機能があんまり良くなくって、で CSV で落とせるんですけど、ちょっとそのまんまじゃ載せれない感じだったので、はい、その部分は実はあのもう別の CSV を作っておいて、
はいはい
はい、取引先がそもそも入ってますので、そこからこうささっと
そうですね、
企業情報からアクションボタンで名刺を追加できるようにしといたので、企業情報と結びついて、
あ、それアクションボタンってことはキントーンの中の話ですか？
あ、はい、そうですね、最初に追加するときにその企業情報を先に入れて、で名刺の OCR、 名刺の PDF データを準備して、そうですね、一個ずつ丁寧に入れていき
ます。なるほど、なるほど。
もう名前とかだけなので、そんなに会社情報入ってるので。
そうですよね。まあ、なんか細かいところまで欲しいかって言えば、まあ、大事な部分だけある意味ちょっと抑えて、そこだけ、はい、まあ、ハンドで少し補ってあげていけばっていうのはありますもんね。
はい。
まあ、あの私もいくつか使ったことありますけど、名刺ソフトもなかなか OCR もその、その多分使えるのに限らず難しいところがあるというか、それこそね、あのオペレーターの方が入力してくれてるようなサービスは精度は、まあ、もちろん高いですけど、ちょっとね、お値段がお高いですしね。
そうですね。でもですね、その、はい、名刺アプリが全然あの、はい、響かなかったんです。
あ、響かなかったんですか？
はい、あの、あれ？で、はい、最初あんまりにもあのその最初に社長が名刺入れてって言われた分以外、はい、持ってきてくれる人がいないから、はい、仕方ないから社内を回って、名刺ありませんか？はい、もうそれで、
なるほど、
作ったけど、なんかみんな全然喜んでないっていう、すごい寂しいあのアプリになってたんですけど、
はい、
そんな時に、
はいはい、
たまたまあの高校生の就職応援本の仕事を新規事業として、うんうん、あのその前の年からやってたんですけど、 はい、それがちょっとあの他のスプレッドシートとかで共有してたらですね、動きが遅くてもう大変で管理が、それを均等化しようっていう話になって、
はいはい、なるほど。
それであのデータがブワッと集まったんです、企業情報の。それでそこに対してあの回る営業さんがあのそれぞれの担当者さんのお名前とか名刺を持ってくるようになって、
おー、なるほど。
やっとなんかあのちょっとそのあと結構あとなんですけど、そうですね、使ってもらえるように。
なるほど。じゃあ割とこう、まあ、入れることはできて、なんとなくその受け入れられたけれども順風満々にいきなり始まったかというと、はい、なかなかそうではなくて、
最初当初の名刺がもうあの、
はい、
ダメだったかなって、最初はもう最初の数ヶ月はもう消そうかなっていう。
なるほど、なるほど。でもその先ほどおっしゃられてた、まあ高校生の、その雑誌の企画っていうのが一個の、じゃあその均等を使っていく上ではなんかターニングポイントというか、
そうですね、あのその均等の営業担当のものがあの毎年のようにあの、うん、システムが変わって本当は嫌だったと思うんですけど、はい、いろいろあのフィードバックをくれて、ここはこうなった方が分かりやすいとか、最新の状態はどうやったら見られるのとか、
はいはい、
それで言われた通りに対応してたらどんどんその部分が便利になってきまして、
お
ー、そうですね、いいですね。報告件数とかも円グラフとかですぐ出せるので、
なるほど。それは何ですかね、そのさっきおっしゃってた企業の、ま、マスターみたいなものから、
はい、
そのプロジェクトに関わる報告みたいなアプリとか、何かいろんなこう複数のアプリがまとまったような何かものなんですかね。
そうですね、企業情報のアプリにあの、うん、その営業活動とか、あとはテレアポとかもしてるんですけど、うん、そのテレアポの方もあのテレアポの状況を毎日のように入力してくれまして、で資料請求が来て、ボタンを押すと、うん、私に通知が届いて指示を送るみたいな、
あ、流れもいいですね、
いいようにできまして。
なるほど。その営業の方と、まあ、いろいろと、調整しながらアプリを変えていったというお話があったんですけど、
はい、
なんでしょうね、その方割とすぐにそういったことを言ってくれる方だったんですか。
そうですね、意見はすごくあの、しかもあのできそうなことを言ってくれるんです、あのもうできそうにないことを言われるとこっちも
そうですね、
うん、ってなっちゃうんですけど、なんかあのちょっと一歩先を、はい、そうですね、言ってくれるので、その通りに対応してたら、
すごくそれありがたいですね。
あとテレアポの方が、
はい、
あのその一度かけてまたあの、うん、後日かけ直してもらえますかって感じの、あのそういうのを後から分かりやすくするための方法を考えてほしいとか、あのテレアポの方もあの社内にずっといますので、
なん
てい
うの、はい、
あの意見をくれて、
でそれに
対応していくっていう感じだったんですけど、
結構こういろんな均等のですね担当者さんのお話を聞いてると、まあ、そういったこう、まあ、意見をこう最初もらうというか、言ってもらい始めるところで、ご苦労というか、なかなかそこがうまくですねこう進まない方も多いっていうのは聞くんですけれども、何か二五郎さん的にそこは何でしょうね、こう工夫して言ってもらえるような何か取り組みをしたのか、まあ普段からそういった関係性もあるのでこうもらえたかとか、何かそのあたりってどんな感じですか。
そうですね、あの小さな会社っていうこともあると思うんですけど、社員同士の距離が割と近いっていうのと、あと何かあの問いかけられた、あのそうやってあのフィードバックをもらえた時にもうあのできるだけ早くもうその場で返事できたり、変えられるものはすぐ返事するように普段から気をつけてます。
なるほど。多分均等だけじゃなくて、まあ、その前のいろんなこう使ってるシステムからそんな風にまあやってきたところもあったんですかね。
そうですね、普段から結構そんな感じです、う
じゃあそういったところもあって、まあ、言いやすい雰囲気っていうのもあったのかもしれないですね。特にキントンだとね、まあ、その場でなんか見せながら変えられたりもするので、まあ、より分かりやすいっていうのもあるかもしれないですけれども。なるほど。じゃあそこの、まあ、プロジェクトの私雑誌を作るプロジェクトっていうところでなんかより一歩キントンがこうハマったというか、いい形になってって、そこからなんかさらにまあ広がっていくみたいなところだったんですかね。
そうですね。その後にその就職応援本を今度はあの高校に配布するんです、はい、あのすり終わったもの、はいはいはい、その配布とかもキントンであの管理してたので、あのどこの高校何件みたいな、
はい、
であのポスターも貼らせてもらえるとか、そういうのはすぐ追加できるのでキントンだと。
確かに確かにですね。ちなみにってこと今更ですけども、五郎さんのキントンはあれですよね、 ライトコースの範囲ですよね。確か
そうなんです。あのなかなかあの
ちょっと
予算的にスタンダードコースを使いこなせる気もまだそうですね。
そうですよね。ありがとうございます。まあ、でもその、まあ、範囲で、まあ、先ほどもアクションボタンだったりとかいろいろと機能の言葉もありましたけれども、非常にこううまく使いこなしていただいて、はい、使ってくださってるのかなとは思います。そうですね、結構そのプロジェクトが始まるまでは、まあ、ちょっと五郎さん的にもキントンどうかな、うまくいくかなみたいな雰囲気もあったんですかね。
そうですね、あの会議資料ですかね、会議資料とかを早く導入してしまえばキントンがあのやめたらいいとか言われることはないかなと思ってたんですけど、逆にその会議資料の私のアプリの出来が悪かったのか、
はいはいはい、
まあ、悪かったんですけどね。それであのとうとうあの社長からこんなん見とれんわ、前のに戻してって言われまして、まあ それはそうなんですけど、前のっていうのがあの、はい、アクセスのデータベースに対して、
はい、
あのアクセスが入ってるの私だけで、みんな Excel から、うん、あの VBA で書き込むみたいな、あそういう仕組みを作ってたんですけど、
はい、
その設定マスターとかが見られるのが私だけっていう、
なるほどなるほど、
なんていうか、それであの他にアクセス VBA とか Excel VBA を使える人が入社してこないので、うん、
あ
なんかあっても、それに私自身もなんかあの、はい、分からなくても聞く人もいないみたいな、改善もっていう感じだったので、そうですね、あっちには絶対戻りたくないっていう思いがすごく強くてですね。
なるほど。
それで社長にあのあっちに戻るんだったらその終わりですよみたいな言い方をしてちょっとなんて言ったか覚えてないんですけど、もう
まあう、ね、ガツンとこう言ったんですね。
そうですね。であのただ一応あの対案としてその、うん、集計結果を CSV に置くと自動的 CSV で出してあのサーバーの場所に置くと、うん、同じ場所に置いてる Excel が自動的にリンクしてあの今まで通りの集計結果が見られるっていうものは作ったんです、
うん、
リアルタイムじゃないんですけど CSV で入って同じ名前で置いとけばっていう。
なるほどなるほど。
ですね。でもしばらくはすごい物言いたげな視線を感じてたんですけどでももうあのもうあっちに戻ったら複雑になるだけっていうか、誰も何もあの設定値がいじれないっていう。
あそうですよね。
あっちには戻りたくなかったんです
まああの事前にお話伺った時も、二五郎さん自身は、まあ、今のこう会社に入社された時、まあ、もともとそのシステム経験とかが別にあったとかそういったわけではないんですけれども、いろいろとこうご相談いただく中で、まあ、Excel だったりアクセスでこう VBA とかでですね、こうご自身でこう作るところをこうスキルとして、まあ、身につけていって、いろいろと、独自にこう作って改善だったりとかもされてるっていうのはお聞きしてたんですけど、 まあ、ね、やっぱそれ自体は部分的な改善ですけど、まあ、二五郎さんにどんどんねこうひたすら集まってきてる感はありますもんね。
そうですね、誰にも合ってるかどうかも本当はわからないって言いますか。
確かに確かに、
実際私がその Excel VBA とか Access VBA を使ってた会社とかだとみんなが使えてみんなに意見もらえてたので、う
ん、あ、なるほど、
誰にも何にもチェックもされてないものをみんなで使い続けるっていうのにすごく抵抗がありまして、うん、
そうですよね。なんか動いてるんだけど本当に合ってるか分かんないっていう、なんかこ う、
ね、
漠然とした不安感ありますよね。
そうなんです、
確かに。あ、
なんかもう
ずっと、はい、
時代に取り残されていく感がものすごくて、
あ、
今時こんなの使ってる人いるのって思いながら。
なるほどなるほど。まあ、なんかいろいろとねお客さんの話を聞いてると同じようなこう環境というか状況の方は全然こう多いとは思うんですけれども、ただやっぱり同じようにその不安を感じているというか、なんか漠然とした先への不安というかまあ、ね、それこそその何かしら状況がいろいろと変わってね、その二五郎さんがまあ移動なのか、離れるとか何かもあるとかっていう時にも、じゃあその時どうなるんだみたいなね、そういうのとかもあると思いますし、まあ、できればシェアしたいですよねそういったの。
そうですね。あとなんかやっぱり作りがあっちだと複雑にどんどんなっていって、
うーん、
書けば書くほど
なんか できるんだけど、うん、できるけど複雑になっていくみたいなですかね、うん、そういう意味だと筋トンって、まあ、できないことも多いと思うんですけど、まあ、そこはなんか諦めてシンプルにするみたいなところもあるんですかね。
それがですね、筋トン、はい、すごいいいところがあるなと思ったんです。
何でしょう何でしょう、
うん、今まで Excel でそういうツール作っても数式をどんなに書いて、うん、ここを入れればいいんですよって入れるとこだけ色を変えてたりしてもですね、数式の上に書き込む人とか、はい、もう本当コピペとかで他の Excel から貼ってくる人とかがもう続出して、
はいはい、
で、なんでか集計の値がうまくいかないとか、
なるほど、
なんか自分のだけこうなってるとか、なんかでバグってるって言われるケースが多かったんですけどね。筋トンだともう向こうではいじれないというか
確かに確かに、
本当にストレスが減りました。
わあ、嬉しいですね。まあね、なんかネットスラングじゃないですけど、何もしてないけど壊れたみたいなね。
そうですね。確実に数式あった場所に書かれてて、で毎年会議資料とか翌年のその作り直す時に消せばいいだけじゃなくって、うん、もうそもそも数式自体壊されてる可能性があるんで、うん、全部一人分ずつ作り直して場所に置いてみたいな、それが筋トンだとないので。
あ、確かに。
もうそれ考えたらもう絶対こっちの方がいいです
確かにそうですよね。なんか裏側のね担当者ならではのそのこう見えない苦労というか、なんかこう自分で作ってるからこそちょっと心配になって確認をね作業実はしてたとか、そういうのって
なんかナスサーバーのここの場所でだけ動くように設定して、そこに置いてるのに勝手に自分のデスクトップにコピーして動かないって言い出したりとか、そういうのがないので、
はい、いやもう今ね聞いてる皆さんの中でも、あ、分かる分かるみたいなのが共感の嵐じゃないかとは思うんですけども、そうですよね。そういうところがまあ筋トンだとやっぱり、まあよく言えばやっぱりそうですね、もうできない、勝手にこういじられない、まあ前からすればそこがしたいんだという方もいらっしゃるかもしれないですけど、担当者からしたらこうってすごくねいいところだと思うので、なるほどな、ありがとうございます。まあ、ところではそのさっきの、まあ、プロジェクトを機にいろいろとこう広まっていき、まあ、今では他のその業務とかにも使ってもらいながら、まあ、新しい担当者の担当者というかその筋トーンを触る方も出始めてきてみたいなところなんですかね。
そうですね、広告 あ、高校の中初校応援本のコースの営業の担当の者が、はい、周りにいい具合な感じで言ってくれるので、
うん、あ、嬉しい嬉しい、
なんか使ってみたいなっていう感じになってきまして、
は
い、
うん、
それとあとそれを聞いた社長がなんか弊社の求人を出してる部門とかに、
はい、
キントンでなんとかせみたいなことを言ってくれまして、
ありがたいですね。
そうですね。それで弊社の求人サイトの担当のものが、うん、でも導入してちょっとの時も一回聞きに来てくれたんです。どういう感じなんですかって、うんうんうん、
はい、
でもあんまりこう難しそうに見えたのか、
うん、
ちょっとなんか説明が悪かったんだと思うんですよ。まだよく分かってなかったので、うん、こっち
もなかなかね、最初難しいですよね。ちょっと
遠ざかっていたのか、また戻ってきてくれまして、
はい、あー、素晴らしい。
そうですね。それでなんかアプリとか作りたいって言ってくれまして、
う
ん、
お
ー、で最初はすごいその自分の業務の中の、うん、ここを変えたらいいんじゃないかっていうところを持ってきてくれたんです。
はいはい。
それがそんなに複雑じゃなくてですね、確かにそれならすぐできそうっていうので作ってみて、で一緒にいる時に作ってみて実際運用するようになって、
はい、
ですね、それからしばらくしてもう大プロジェクトじゃないかくらいの求人情報のデータの移動のアプリが作りたいみたいな、はい、営業から求人の情報を聞いて、はい、求人サイトに CSV で載せれるんですけど、そのデータを作りたいみたいな、
うん、
でも項目数がすごい多いんです、もう、
はいはいはい、
でもその条件とか聞いてるだけでこっちはもう無理かもっていうちょっと最初は理論上は作れるって思ったんですけど、理論上は作れるけど私自体がそのデータについて詳しくないので、はい、なんかもうどれが何だかっていう、もう結局作るのはやっぱり担当の人が作るのが一番、あれがこうなってこれがこうなるっていうのが分かるので、
確かに、
で結局その方を中心にその方に作ってもらうことにしたんですけど、
あ、すごい、へえ、その人自身に作ってもらう流れになったんですね。
そうですね、もう何回聞いてもどうしても私が理解できなくてですね
なるほど、なるほど、
もう派遣の時はこうで紹介の時はこうでって、でも紹介予定派遣っていうのもあって、
はいはい、
その時はこうでとか、もう何択も何択も出てきまして、もう無理と思って聞いてるだけで、
多分ね、その出てないいろんなね条件とかも裏にあるはずですしね。
そうですね。それに何か場合によってはここを変えたいとか、
はいはい、
理論上はできるけどそのデータを私がまとめるのは無理かなっていう、
あ、
そう、なので2人でというかもうメインは向こうにやってもらうことになったんですけど、
はい、
そうですね、でも最初すごい営業から求人をもらってくる、その求人を、うん、載せられる形にキントン1本でそのまま1個のアプリでやろうとしてたんです。
なるほど
でも何度考えてもその営業がキントンに入れるキントンからし、その載せる用の CSV を一発でいくのは、で CSV で出してアクセスで変換してになるとすっごい複雑になっていくんです、そのアクセスが。そもそもその担当の方があんまりアクセスとかも触ったことがない方だったので、はい、
なるほど、
どんどんどんどん顔色が悪くなっていって、そのアクセスの説明してると、
はいはい、
ここをこうしてここをこうしてって、
はい、
もうなんかもうお互い頭を抱えるような状態になってたんですけど、
なるほど、
でもある時いいこと思いついて、
はいはい、
営業が、求人をアプリで入力する CSV で吐く、うん、でその後アクセスで、うん、まあ、簡単にちょっとだけ変換した後に、キントンの似たような別のアプリ、その求人用載せる用アプリにもう一回戻すってしたらですね、
はい、
ちょっと多少ほとんどいい感じで変換できてるんですけど、修正しようとした時にもうテキストで入ってるので修正もできるっていう、わかりますかね、この
もうマスターっていうことですか。
マスター
、あ、その一回キントンを挟んでるじゃないですか、
はい、
そこでまたなんか例えば計算式を使って変換をするってことですね。
あ、まあ、キントンの中では大体はもう、うん、アンドでつなげるくらいの感じなんですけど、そうですね、そうするとすごく、
あ、でもすごいわかります。
それでルックアップで持ってきたやつとかも、
はいはいはい、
その時点でこうくっつけといてデータに入って、その後パッて戻すと編集ができるんです。テキストとして戻せば、
わかります。
ルックアップの、あの参照で出てきたやつは、ね、普通は変更できないんですけど、はい、
そうですね、
一回出して入れると、うん、別のアプリに
1個あれですね、変換アプリっていうのがあって、 それがまあ and の、まあ、計算もあれば、その他のアプリから自動でルックアップしてきて多分またそこで計算するのとかもあって、
それがですね、営業を入れるところの裏に仕込んでるっていうか、営業には見えないんですけど and とか数式入れといて、営業からは見えないし変更もできないけど、
素晴らしい、
データとしてはしっかり落とせて、でそれをアクセスで簡単に、うん、あの、そうですね、担当者の名前から引っ張ってきて、あの担当者名から引っ張ってきて、その担当者ごとの電話番号とかをアクセスでバババって、
はいはい、なるほど、
お付き替えてまた均等に戻して、今度はテキストデータできてるんで、はい、多少の変更も、
一回均等なんでしょうね、その均等にできる範囲は均等でその鳴らして、でもう一回書き出したものを、まあ、やっぱり均等にできない範囲もあるので、アクセスで、そこの部分だけまた鳴らして、で最終的に出来上がったデータを均等にまたマスターにこう入れるってイメージですね。
そうですね、
あ、めちゃくちゃいい使い方だと思います。これね、あの、そう、アクセスとかでやっていくと非常に巨大なというか、なんかね、大変なところにもなっちゃうと思うんですけど、意外と均等ってその計算式とか、まあ、ルックアップとか組み合わせたりで書き出すのも、あの、一覧でパターン作れるじゃないですか。
そうですね、
多分書き出す用の一覧とか作ってるんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんです、あの派遣用の書き出しと人材紹介用の書き出しと、紹介予定用の書き出しとか。
素晴らしい、いいですよね。私も昔、あの、社内で管理してた時とか、あの、ちょっとざっくりした話になりますけど、なんか複数の CSV をこうガッチャンコしてうまいこと整形する場所に均等のアプリとか使ってたんで、すごいわかります。いや、いい使い方ですね。
そうですね、それでなんかめでたく、はい、あの、すっごい複雑なアプリを作ってくれる人ができまして、
おー、無事成功したんですね、おめでとうございます。
そうですね、それで今度また似た別のものを作るみたいで、
うんうん、おお、じゃあそれも向こう、その向こうの方が、まあ、主導して作ってくれるんですね。
そうですね、もうほとんど、でも、
ね、嬉しいですね。
一回すごいそういう巨大なものを経験したからか、今度はそれより大きいものってないので、うん、結構もうほとんど自分でできるみたいで、
しかも、あ、すごい、あ
の、キントンでアンドとかでつなげてるものを出すおかげで、アクセスでやることがすごく減って、アクセスで簡単な部分もアクセスで出てきたので本当に良かったです。
素晴らしい、均等ならね、均等の範囲ならなんか向こうの方に変更してもらうとかもご自身でね、できるところとかも多いと思いますし、すごくそれは、あの、二五郎さんの負荷が下がってですね、素晴らしい流れなんじゃないかと思います。なるほどな、そういったところもあって、まあ、徐々に徐々にこう広がっていって、 こう今では全社的にみたいなところがあるんですね。それをでもこの1年っていうスピードでそこまで持ってったのは本当にすごいと思います。結構
そうですね、あの西本さんのセミナーとかで、うん、なんかあのチームで導入しようとか、あの一人で入れようと頑張っちゃいけないとか、はい、いろいろあって、はい、チーム欲しいな、うん、チーム誰もいないなって思ってたんですけど、
なかなか、まあ、もちろんそのいろんなタイミングというか、そのプロジェクト、さっきの、就職簿のプロジェクトが始まったこととか、そういうきっかけはあったかもしれないですけど、まあ、ニコロさんのその、巻き込むタイミングをこうしたらと狙ってたじゃないですけど、そういったこう待ってたりとか、まあ、それ以前からあのさっきのレスポンスを早くするとか、そういったところなんかがですね、最終的に実ったんじゃないのかなと思います。ありがとうございます。そうですね、なんかこの1年を振り返って、これからなんかキントンを使う方に、なんでしょうね、ここをこうしたらいいよじゃないですけど、なんかそういうのって思いつくのとかってあります？いや、思いつかなかったらいいですよ。
すみません。あんまりあのいい例じゃなかったので、あのなんていうか、あの一人でデータ入れ、最初はもう1年分とか入れちゃうし、なんか作っても明らかに盛り下がってたし、
いや、あの皆さんね、最初そうやって苦労されるので、いやそれは他の皆さんも同じですよ。あの墓場に行ったアプリを皆さんたくさん持ってるので。
でもなんかあのうちの会社って、私入社した時ももう一人事務、今もいるんですけど、事務の担当の人が一人先に入ってた人がいて、
はい、
その方がですね、普通だったら怒ると思うんですけど、あの入社してこれをこうやってやってくださいって教えてくれてたんです、私に、
はい、
それなのにちょっとそれでやると大変かもって思ったら、勝手にやり方を変えて、
はい、
でもうやってたんです。
あ、なるほど。
普通だったら多分その辺であの怒られて、
ね、うちはこの方法なんだみたいな。
そうですね、そういうなんていうか、あのそうやって叱られたら、多分こんなにアプリ作ったり、うん、なんかこう勝手に提案したりできなかったと思うんです、うん、
はい、
なのでその方が何でも怒らずに、良くなりましたね、良くなりましたねって言ってキントンとかも使ってくれてですね、
へ
で、いつも応援してくれるんです。
あ、いいですね。
なのでなんていうか、そのおかげっていうのが大きいんだと思うんです。
確かに、なんかそこでね、こうそんなダメだってこう言われたら、ちょっとねシューンってなってこう諦めかけちゃいますもんね。
そうですね、なんか入社してどんどんやり方変えていくのを、しかもあの何年かおきにアプリとか作ってもどんどん変えていってたんです、あの何ツールとかも、それも全部ついてきてくれて、はい、で今度からこうやって入れてくださいって、あの後から入った子
に
偉そうに、
はい、
ここはこうでここはこうでみたいな、それも全部吸収してくれて、
ありがたい。
そうですね、神のような人がいて、
もうね、あがめたくなりますね。
そうですね、なのであの結局その人のおかげかなっていうところがあるんです。
なんかそういった、まあ、存在が、ね、まあ、たまたまいたとも言えるかもしれないし、まあ、しかしたら一個なんかそういう相手とかをこう見つけるというのは難しいかもしれないですけど、なんか近場にね、こうそんな人がいると、たまにエネルギーをこうもらいに行けるみたいなところあるのかもしれないですね。本当な、ありがとうございます。ではいろいろとちょっとお聞きもしてきたんですけれども、と最後にですね、その、まあ、最近ツイッターの方を見られ始めてっていうところでもお聞きしたいところもあるんですが、どうでしょう、なんかこうツイッターで、まあ、先ほど皆さんがどんどんこう集まってきてっていうところまで聞いたんですけど、なんかこうその後とかいろいろとキントンのツイートとか見てて、なんか考え方の変化なり、なんかこう感じたこととか印象的なことだったりとか、なんかありましたか？
そうですね、ツイッターを始める前はというか、キントンのことをつぶやく前はもう結構 ExcelVBA とか AccessVBA を使う人間なんかもう時代遅れで終わってると思ってたんですけど、意外となんかそこがコンパクトに対応できたりしてって、励ますようなツイートが多くてですね、いや意外と励ましていただいて他社の方にでなんかこう皆さん今アソシエイトとか資格目指して、
はい、
なんかこうみんな取れましたとかどんどん報告が来るので、うん、私も頑張ろうと思って
ね、いいですね。確かあれですよね、ツイッターでも会社に相談したら OK が出たし受験料も払ってもらえるかもみたいなところありましたよね、
うん、そうですね。なので9月に受験しようかなって予約したんです。
わ、
期限切らないと勉強しないので
ありますよね。確かにな、まあ、本当になんかね、キントン結構なんか脱エクセルみたいなメッセージとかが先行しちゃってるところもありますけど、やっぱコミュニティの皆さんの話聞いてるとうまくこう使い分けたりとか、そのエクセルのいいところ、VBA の部分とかで、そこにね完全になんか依存しちゃうと結構重いので、なんかそれぞれ使い組み合わせてるっていうところもあるので、むしろ全然その同じ会社さん多いと思いますし、そこをなんかうまく組み合わせるのがこう最近のなんというか最先端かもしれませんのでぜひそこを活用いただきたいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。結構あれですか、ツイッター以外の例えば何でしょうね、 YouTube なりノートとかそういった他のコミュニティ周りとかも見られたりするんですか？
キンコミだけですね
あ、はい、ぜひぜひキンコミもね最近
もでも、はい、YouTube で金好きラジオは仕事中によく聞いてます。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。まあ、最近本当に YouTube とかでもいろいろと発信してくださる方とかノートとかもしてくださってる人もいるので、ぜひぜひ、まあ、そういったところもですねご覧いただければ、いろいろとこうみんなこうなんだみたいな発見が本当にあるので見ていただければと思います。ありがとうございます。金込みでもあれですか、ニゴロでやってたりもするんですか？
いや聞き込みは本名の奥村で最初やってたんですけど、
あ、そうなんですね。
でも今度これに出ることになって、
はい、
まずいと思ってあっちは奥村でこっちは二五郎だとそれで仕方なく聞き込みの方を奥村二五郎って変えときました
あ、二五郎に変えていただいたんですか？
そうですね、今度アイコンもあっちもこっちにツイッターに合わせようと思って、
よかったら、はい、よかったらそうですね、まあ、分かり二五郎さんだってだったりすると思うので
そうですね、この間なんか質問したら皆さん、
はい、
いいねしてくださったり返事書いてくださったりよかったです。なるほど、
ちょっとそれを私もじゃあチェックさせていただきますちょっと概要欄にもですね掲載させていただくかもしれないのでよかったら皆さんを見てみてください。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日は二五郎さんにですね、まあ、キントンを入れてからの、まあ、この1年間の、経緯だったりとか、まあ、変化だったりとかそういったところですね伺わせていただきました。二五郎さんいかがだったでしょうか？緊張したかなと思うんですけども楽しんでいただけましたでしょうか？
緊張しました。ただ役に立つお話になったかどうか。
いやめちゃくちゃなんですかね、その直接役に立つっていうよりもやっぱり私と同じだってこう思った方とか絶対いるので、それがすごく価値かなと思いますので、これを聞いてる方がですね、ニコロさんっていう同じ人がいたって安心してもらえると私もですねすごく嬉しいと思います。はい、ということで今回ちょっと久しぶりにツイッターでついにニコロさんにもどうですかってこう連絡をさせていただいたんですけれども、まあ、最近ですねまた活動を復活してるといいますか、ちょっとずっとあんまり活動しなかった時間もあったんですけども、 ちょっとキントンコミュニティ案内版という新しい、ページを始めまして、その準備でですね、割とこう水面下にこう潜ってたところもあったんですが、先日、無事案内版もリリースができまして、それを機にですね、いろいろと活動を再開してますので、もしかしたらこれを聞いてるあなたに突然 DM を送るかもしれませんが、その時はですね、優しく、あ、来たと思ってですね、お話を聞かせていただければ嬉しく思います。ということで、本日の、ゲストはニゴロさんでした。ニゴロさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、また次回も、ご期待ください。ありがとうございました。さようなら。